こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。私は東京都に住んでいるんですけれども、皆さんいかがでしょうか。なんか関東は急に寒くなりまして、今日私のお部屋なんと室温9度、湿度 35% というね、劣悪な環境で今こちらを収録しております。そう、やっぱね、湿度が低いとどんだけなんていうんですか、暖房をつけてもやっぱり温まりが悪い、保温性が悪いので暖房効率がね低いんですよね。なのでちょっと今は象印のね加湿器を使ってるんですが、ちょっと収録中ということで使えないので、ちょっとこのままね、湿度 35% の中で収録したいと思います。皆様もどうぞお風邪などね引かれませんよう、ご自愛くださいませ。あとこちら冒頭にお知らせなんですが、来週の水曜日、私どもムービークラブということで、来週はシーセット、その名を暴けを取り上げたいと思います。よければご感想などもお待ちしております。こちらはハーベイワインスタイン、大物プロデューサーであるハーベイワインスタインが今まで散々やらかしてきた、性加害について暴いた、ノンフィクション、そちらを元に映画化されたものになります。でこちら主人公2人がね、このポッドキャスト聞かれている方も多くの方がそうなんじゃないかなと思うんですが、ワーキングマザーなので、そのあたりでも結構共感が得られるんじゃないかなと思います。よければネットフリックスや各種プラットフォームでご覧ください。では今日なんですけれども、今日は空気を読む読まないってなんだっていうお話をしたいと思います。と言いますのも、火曜日にね、私とアキちゃんで空気読む読まないみたいな話をしていたんですよ。なんだけど途中から私の話をしちゃって、なんだろう、なんかその話が結局ね無賛しちゃったので、ちょっと私の方で巻き取ってお話ししたいと思います。あとは私がねその時にお話ししてたことで思い出した先輩から言われたことだったりとか、あと最後ちょっとだけねトワイライトウォリアーズの話をしたいなと思ってます。よければお付き合いくださいませ。そう、火曜日のね話について、ツイッターでちょっと感想をいただきまして、木野さんの素直な傾聴力はさすがというふうにいただいております。本当にありがとうございます。そう、2人のね、違いを解きほぐそうといういい質問をされていて、すごく爽やかな方だっていうふうにお便りをいただいて、いつも聞いていただきありがとうございます。そう、本当にアキちゃんが気を長く聞いてくれて、具体的に聞いてくれるから、なんていうんですかね、ちゃんと私の話も成立するというか、本当にいつもアキちゃんの質問力にはね、助けられています。本当に私も助けられていますじゃなくて、私も助けるんだよっていうところなんですが、私もこれはね、勉強しないとなと思ってます。いつもありがとうございます。そう、そういうことで、なんていうんですかね、火曜日はちょっと私の、なんだろう、変わってるみたいな話でね、終わっちゃったんです。ちなみに、なんていうんですか、私の変わってるって、100万人に1人の変わってるじゃなくて、10人に1人はいる変わってるレベルなので、なんとなく、まあ、外付けの人いるだろうなと思いながら喋ったんですが、皆さんいかがですか？なんか普通にやってるつもりなのに目立っちゃうなとか、普通にやってるつもりなのに、なんだろうな、普通のことができないみたいな人って、まあそれなりにね、いるんじゃないかなと思います。私もね、その一人なのですごく気持ちはわかります。で、その時に私とアキちゃんの空気を読む読まないの話、なんか聞いてみたらおそらく前提が違うんだなと思ったんです。ちょっとその話も踏まえてお話ししたいんですけれども、私は空気を読むっていうことに対して多分ちょっと窮屈だったり、確率的なことだったり、あと足並みを揃える、みんなで同じでなくちゃいけないみたいな、ちょっとまあ強めの言い方をすると同調圧力みたいなものを空気を読めないっていうふうに感じていたんですが、多分アキちゃんのあの話、自分は共感性が高いからかなって言ってたと思うんですけども、アキちゃんは多分空気を読むを配慮をするとか気遣いをするっていう意味に使ってたんだなっていうふうに、遅いですよね それを話してる時全然気づかなくて、あの後聞いた時に、あ、なるほどねって、だからなんか、ほんほんって、なんか いまいちわかんないなと思いながら聞いてたんです。本当にね、すいません。私のね、勘が鈍いことによって、ちょっとね、ポッドキャストの、なんだろう、広がりが浅くなっちゃってますね。大変失礼いたしました。そうそう、そもそも空気を読むっていう言葉、いつぐらいに流行ってたのかなと思って見返してみたら、2007年の流行語大賞を取ったそうです。2007年ってもう10年も前なんだなと思います。で、私ね、その後空気読む読まない KY のスタっていった経緯みたいなのを見つけたかったんですけど、なんかちょっとね、いい論文とかが見当たらなくて、絶対論文書いてる人いるだろうなと思ったのに、なんか見当たらなかったし、新書とかもちょっとなかったので、ちょっとこのまま私の印象でお話しするんですが、まあ2010年代にはもうなくなっていったなという印象です。で、2014年に大ヒットした映画、皆さん覚えていらっしゃいますか？アナと雪の女王という映画があってですね。で、レッドイットゴー、あの歌詞を、イリナ・メンゼルのね、レッドイットゴーを、松たか子が、日本語訳にした時に、松たか子がしたわけじゃないけど、歌った時に、ありのままでと歌っていたかと思うんです。で、その時にはさすがにもうありのままでがヒットする時代に空気読めないはもう言ってないだろうと思うので、なんとなくですよ。だからまあ2010年代入るか入んないかぐらいだったんじゃないかなと思います。で、その後ね、ご存知の通り、やっぱりダイバーシティだったり多様性というのが歌われ始めてくるので、で、そうなってくると空気を読む読まないっていうのが、なんだろう、少しね、まあ、なんだろう、一つの型にとどまっているというか、このいろんな個人の幸せを追求する風潮とのミスマッチが起きてきて言われたくなっているのかなというふうに思いました。あと、空気を読むの中にももっと言葉をね、今は多分空気を読むって言ってないだけで細分化された話をしているんだろうなと思っていて、それがさっきで言うところの、まあちょっとネガティブな面で言えば忖度するだとか、みんなに合わせる、同調するみたいなところで、まあいい言い方をすれば、まあこれもいいかな、まあ察するだとか、気遣いをする、配慮する、TPO に合わせた振る舞いをする、そのあたりが多分もっとみんな細分化して細かく言い始めてきた。だから空気を読むっていう言葉も、まあ最近はちょっと使ってなかったかなっていう印象だったのかもしれないなと思いました。で、私がね、高校の時には、急に話戻るんですけど、高校卒業したのが2003年だったんですね。で、2003年の時にはまだ空気読むっていう言葉が生まれてなかったんじゃないかなと思うんですが、なんでかというと、私具体的に覚えているエピソードがあって、2003年に私、アキちゃんと一緒にね、マイクロバス借りて十何人で卒業旅行に行ったんです。で、最後みんなで帰る時に十何人でね、集合写真撮るよってなった時に、もう私もさ、本当に幼いですよね。私写真撮られるの嫌だったから、嫌だって言って入んなかったんですよ。だけどさ、みんながもうそんなわけにいかないだろ、入んなさいよってことになって、もうみんなにを待たせちゃったんです。で、これは私がなんて言うんですかね、この空気読まなきゃいけないで嫌だったエピソードっていうので紹介するんじゃなくて、あの時は本当空気読めなくて子供みたいな振る舞いしてごめんなさいねって後々思い返すことになるエピソードなので、なのでまだね、2003年ぐらいはそういうのちょっとまだなかったかなと思います。それが KY とかが言われ始めてきて思ったなって今になって、考えています。ちょっと話が脱線しましたが、まあそんな感じで、今もっとね、空気を読むよりももう少し細かい言葉でみんなお話になっている。あと、それぞれね、個人の幸せを追求していくにあたって、なんでしょうね、もう少し前、2000年ぐらいはまだ結婚が幸せの形とか、これが幸せになるってこと、マイホーム、結婚、子供みたいな、そういう確率的なものがみんな持っていたけど、まあ景気 がね、悪くなってくるだとか、あとまあ、これはいいこととしてなんですけど、ニューロダイバーシティとか、いろんな多様性、いろんな特性があるお子さんもいっぱいいるから、なんだろうな、空気を読むとか、みんなと同じことをしなくちゃいけないみたいなのが、それはちょっと違うんじゃないかなっていう風になってきたのかなっていう風に思います。あとここからはちょっとね、空気を読むとはちょっと話がそれちゃうんですが、私火曜日の放送を聞いていて、私は多分ね、人を変えるのはできないなって思ってるんですよ。この人はね、相手は私が変わってほしいタイミングで変わるんじゃなくて、相手は相手が変わろうって思った時、変わりたいって思った時以外は変わんないなと思っている節があるんですね。だからまあ火曜日もね、そういう風なお話をしたんですけれども、この似たような話、そういえばあったなと思って思い出したので、ちょっと、お話ししたいんですが、以前ね、私日本人7割外国人3割っていう環境で働いていたんです。なんだろう、その法人も日本で、内資の会社だったんですけどね、日本での採用の人たち、現地での採用の人たちで、外国の方、外国人は、社員の方もいればベンダーの方もいて、そうですね、多いのは南アジア系、中東系とかが割合として多かったのかな、3割の中で。で、そこから、東アジア系、北米とかヨーロッパだったと思うんですけども、まあそういう環境で働いていた時があったんですね。で、その時にすぐ上の先輩、私が入社してての頃に飲み会があって、まあすぐ上の先輩とかと一緒にね、同じテーブルでお話をしてたら、香水の話になったんです。で、そのすぐ上の先輩が、なんか外国人の人のね、香水がきついんですよねって、特にエレベーターがすごいきついから、香水をね、禁止してほしいんですよね。それを明文化してほしいっていうふうに言ってたんです。そもそもオフィスにね、強い香水つけないの常識なんじゃないですか？みたいなことを話してたんですよ。で、私はその時、入社したてだったし、うーんっていうふうに、なんかぽやーって聞いてたんですね。そしたらまあ、もっと上の先輩、10年ぐらい先輩だったのかな？の先輩が、まあそうねーって、お願いはできるけど、辞めさせるとか変えさせるとかはね、できないんだよね、人にはね、文化があるから、みたいな話をしてたんですよ。なんか人にね、危害加えてるわけじゃないし、こっちが慣れてくっていうね、選択肢もあるじゃないの、みたいな、すごい優しい、そんなんだろう、そんなこと言わないでとか、そんなこと言っちゃダメよとか、そういうこと言わずに、まあまあ慣れていきましょうよ、みたいな感じで山あり諭してくれてたんですね。なんだけど、まあすぐ上の先輩がね、なんで文化だとじゃ言えないのか、なんかその時に同じ時期にあったのが、トイレの使用方法がたまに間違っちゃうってことがあるんです。それは南アジアとか中東から来たベンダーさんだと思うんですけれども、洋式のトイレに、私たちはなんて言うんですかね、背を向けて座るって言えばいいのかな、トイレに向かって背を向けて座るが、私たちが普段からしている洋式のスタイルだとしたら、それを逆に顔側を向けてトイレの上に、足をかけて座る、日本の和式みたいな使い方で洋式トイレをお使いになって間違えちゃうってことが結構あったんです。でもそれは、間違えちゃうから張り紙貼っとこうみたいな風になったんですね。で、なんでトイレはそうやって直すのに、なお香水と何が違うの？なんで文化だとダメなんだ、みたいな話になったんです。で、まあトイレはみんなで使うものだから、それもなんだろう、直すっていうかお願いだよね、みたいな。まあだからさ、まあまあ穏便に、みたいな感じで、あくまでその上の先輩は優しく言ってくれてたんですけど、またね、それに対して、いやいや、文化だからってこのダメなのが分かんない、だってここ日本のオフィスなのに。で、その時に、まあこれもう結構前の話だから多分こんなこと言ったんですけど、多数派が嫌だって言ってんだから変えてもらった方がいいじゃないですかって返したんですね、その先輩が。で、そしたら、この私たちのテーブルもシーンとしたんですけど、その店内、まあ、他、大きな飲み会だったので、他のテーブルの人もちょっとシーンとして、あ、 あーって なったっていう出来事があったんですね。で、その先輩もさ、やっぱりさ、え、そんなにみんな、なんだろう、そんなにかみたいになったんだと思うんですよ。だって、まあその先輩からしたら、まあその時まだね、公害とかっていう言葉も確かないし、マイクロアグレッションっていう言葉もまだそんなに身近じゃなかったと思うんですよ。どっかにはあったと思うけどね。だから、なんで多数派が、に合わせて少数派が変えろってなんで言っちゃいけないのみたいな。多分先輩も、すぐ上の先輩ね、が、もうなんか、ちょっと釈然としないみたいな雰囲気だったんだけど、でもそこで、あかんかったか、みたいなのは多分思ったんです。で、私も、ほえって見てたけど、そこで、あ、そうか、こんなみんなが浸透しちゃうから、そりゃそうだよなって。そりゃ多数派がいいからって、なんでしょうね。この、ね、人種もさ、もちろん内資の会社だから、じゃあその中でどっちのパワーバランス、パワーダイナミクスが働きやすいかといえば、もちろん日本人から他の人種の方に対しての力がね、働きやすいのは明白じゃないですか。それを、なんか、多数派が嫌だからやめさせたらいいんじゃないかみたいなのは言っちゃいけないって分かってるんだけど、なんか目の前の嫌なことだから、なんで言っちゃダメなんだってなっちゃうのも、まあその先輩も多分ね、今から思えば20代後半とかだからさ、まあまあそりゃ そんなもんだと思うんですよ。別にね、その先輩が抜けて不勉強だとか排他的だとかそういうことじゃ全然ないと思うんですよ。なんかそりゃそう思うよねって今の私でも思います。しかもその時私分かってなかったしね、ちゃんと。なんかなんとなくそういう経験をさせてもらってよかったなっていうことでもあるし、なんでしょうね、この別に人は変わんないとか変えちゃいけないみたいなのは、この人のね、にとって何が大事かって私たちには分かんないよねって、計り知れないことがあるよねっていう話としてね、ちょっとお話をいたしました。あとね、その後なんですけど、これも今急に思い出したんですけど、なんかね、その回だったか別の回だったかで同じような話してる時だったかな、なんか声の話をしてくれたんですよ、その先輩が。で、〇〇さんはさ、もう声も高いじゃない、声も高くて、はつらつとしてるじゃない、そうすると目立つでしょって。日本だとそれはすごく好感度が高くてすごい素敵なことだけど、その声さ、声が高くて赤ちゃんみたいだよって、声が高くて耳障りだって言われたらどうって、嫌でしょって。でもまあそれに対してね、先輩は、でも声は先天的なものだから変わんないじゃないですか、みたいな、いい返しをしてくれたんですよ。私もさ、わけわかんないからふーんって聞いててさ。で、そしたら、でもそれは声も、どういう声のトーンで話すかも、それも文化でしょって、何々さんは英語話すときすごく低い声で喋るでしょって言ってたんです。で、ああなるほどねって私はその時思ったんですよ。で、あとその時に、私も低い声で喋ろうってかっこいいと思ってね、すごいバカみたいなエピソードで恐縮なんですけど、低い声で喋るのかっこいいなって思ったのに、今日の今日まで忘れてたっていうのが、ここまでの一連の流れでございます。そう、もちろん声の元の声はあるけど、どういう声とかどういう喋り方は、確かに私もなんかその時に、あ、そっか、英語の時は低く喋るんだ、なるほどって思ったんですね。それから低い声で喋ってるのに、なんか元ネタというか、なんでそういう風にしてるかを今日の今日までね、忘れてましたね。たまに思い出して話してた時あったのに、なんですかね、こういうの。なんか皆さんもないですか？すごいいいこと言ってもらったのに忘れてたっていうこと。よかったらコメントなどで教えていただけると嬉しいです。すいません、私の思い出話にお付き合いさせてしまいました。では最後の最後にちょっとだけね、トワイライトウォリアーズの話をいたします。よければお付き合いください。皆さんもうご覧になってますかね、トワイライトウォリアーズ決戦カオロン城塞でいいのかな、こちらもう、ポスターが出た時から、なんだトワイライトウォリアーズって、なんだこのダサいポスターは、ごめんね、 好きな方はすいませんねっていうのがツイッターでもうね12月ぐらいからね散見されてたんですよ。なるほど、これはもう熱狂することが約束されている、これは映画見た後は応援上映も始まるし絶対に二次創作も盛り上がるって思ってたんですよ。そしたら本当にさ、もう1月の中旬ぐらいかなに公開になったんですけど、もうそれからずっと映画館ほとんど満席で、やっと私先日見てきたんですよ。昨日見てきたんですけど、面白いね。面白かったです。一番映画が好きって一応自分で言ってる人の中で、一番見るの遅くなっちゃったんですけど、すごい面白かったんです。いやだってね、ストーリーは、どちらかといえば、まあ、ありきたりって言ったらあれなんですけど、まあまあ見たことありますっていうものなんですよ。まあ人、一幕目はね、孤独だけど卓越した能力を持つ青年がね、心を許せる仲間と出会って、居場所を見つける。で、二幕目は、その主人公はいわゆるルテンの王子であって、しかも、あのね、尊敬して師と仰ぐ人、兄弟と仰ぐ人の自分は、なんだろうな、仇の息子なんだっていうことを知るわけです。で、そこでいろいろ戦ったり、別れたりするわけ。悲しい別れを経験する。で、3幕目になってみんな再会、それぞれのね、力を持ってして再会する。で、もう十分に痛めつけられた俺らだけど、力を合わせて戦うっていうさ、知ってる知ってるっていう。話なんですよ。話としてはね。なんだけどさ、アクションがすごいのよ。しかも知ってるストーリーだからこそ非凡さが際立つっていう作りなんですね。本当にこれはさ、ストーリー言ったら、ほうほう、ほう、へえ、なんかまあ、ライオンキングのシンバとかもさ、そうだったよねとかさ、まあ、ごめんね、私のルテンの王子物がシンバになっちゃってすいません。なんかまあ聞いたことあります、そんな話見たことありました。グラディエーターもまあなんならそうだったかもしれませんっていうね、あると思うんですけど、だからこそ映像で見た時の、あ、もうなんだろうな、圧倒的な面白さ、私面白くてすっごい疲れちゃったんですよね。でしかもあれなんですよ、ヴィランがねすごいの、なんか、すごい全体的に任侠を、任侠映画なんです。で、任侠っていうのはね、私今日、任侠って本当に意味合ってんのかなと思って調べたんですけど、男の面目を立て通し、真偽を重んじること、弱きを助け、強きをくじき、義のためには、命も惜しまないといった男らしい気性に富むこと、またそのような生き方をする人っていうのが任侠らしいんですけど、その任侠がね、通じないのよ。この、ストーリー通して、この、なんだろうな。まあもちろん、なんだろう、狐的なやつはいるんですよ。狐的なやつはいるんだけど、それでも話一応通じるの。でも話通じない最強のやつが出てきちゃって、しかも快楽主義者で弱点がなくて、なんなら途中で、炭を食べるんです。意味がわからなくないですか？火がついた炭を食べるんですよ。だからそういう、こりゃ叶わねえっていうヴィランが出てきて、ごめんなさい。すんごい面白かったから、ちょっとね、ぜひ、お近くでやってる方、これはね、映画って見ないと、わかりますよ、うん。知ってるよ。トワイライトウォリアーズ面白いんだろ、どうせ。でももうみんなが熱狂してると、人の熱によってこっちの熱が下がるってことあるんだよな、みたいなさ。わかるんですよ、その気持ちも。でも見に行くと面白い。でもこんなね、なんかもっとさ、これ、ね、聞いてくださってる方の中にも、私も10回見てますみたいな人もいるからさ、なんかそりゃ私なんかのさ、稚拙な、なんて言うんですか、この感想じゃ、ちょっと申し訳ないぐらいなんですが、本当に面白いからね、ぜひ、ぜひ見てください。なんか全部の展開が、お、わかるぞ。お、知っている。お、そうだと思った。みたいな感じなんですよ。感じなんだけど、面白いってすごいじゃないですか。そんなに知ってんのよ。知ってんのに面白いの。だから、ごめんね。もうこれ4回目ぐらいになっちゃうんですけど、ぜひ、トワイライトウォリアーズ、ぜひ 劇場でねご覧ください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、 SNS でのフォロー大変励みになっております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。